キャッチアップ。サポーテッドバイ明治ブルガリアヨーグルト。
皆さんこんばんは。スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなです。
さあ今回はメールをたくさん読んでいきたいと思います。はしくんのそばにはいつもラーメンさんからです、
はい、
スキャンダルの皆さんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
突然ですが、うん、9月8日の夜に、うん、カラオケナイトを共に過ごした彼女にプロポーズしました。彼女とは勤務先の小学校の同期の先生で、うん、今は別の学校で働いています、
うん、
ということは
Hey teacher!
危ない危ない罠や
この放送を聞いている私は今どんな心境で聞いているのか、私自身とても興味を持ちながらこのメールを書いています、うん、スキャンダルの曲は全て大好きなのですが、プロポーズの手紙を書くときの BGM に Love Me Do を流しながら書きました、5年間付き合った彼女と今度は夫婦としてライブに参戦できればいいなと思っています、うん、どんな結果になっているか分かりませんが報告できればと思っています。たくさんの笑顔を本当にありがとうございます。
うわー、どうなってるんでしょうか。
分かんない、
分かんないけどさ、ね、でもなんかいい感じするけど、
うん、
5年もね一緒にいられたっていう、
そうね、
ねのもあるしね。でもちょっと時経ってるよ、
ね、
報告。え、これ報告来てないの、
はい、1ヶ月ぐらい経ってますけど、
どうなったんやろ、教えてほしい ね
報告を楽しみ、
ぜひまた送ってください。
こういうメール嬉しいな、
ね、うん、本当に増えたよね、
うんうん、ちょっと激励のステッカーを、
うん、そうですね、
はい、
送ります。
おめでとうございます、
うん、みーちゃんさんからです。
ありがとう。
スキャンダルの皆さんこんばんは。
こんばんは。
報告とお礼があり初めてメッセージを送ります、
うん、
ルミナスツアーで仲良くなった方とお付き合いをしています、
うん、
ちなみに同性同士です、
うん、
ルミナスツアーまでお互い認識はしていなかったのですが、うん、集合写真の端と端にいたりと、うん、一緒に写っている写真が何枚かあって、うん、実は数年前から近くにいたことが不思議でした、
うん、
お互いに趣味や好きなものが全然違い、唯一と言ってもいいほどの数少ない共通点がスキャンダルのファンだということです
ね。
その共通点を通じてここまでの関係になれたこと、本当に嬉しく幸せに感じています、うん、素敵な出会いをありがとうございます。スキャンダルの皆さんのおかげでつながったこの縁を大切に大切につなげていきたいと思います。初めてのクリスマスは彼女とベスクリに行くことが決まっているので今からとっても楽しみです、うん、ということです。
おめでとう。
ありがとう。
かわいい、嬉しいな、
うん、
この集合写真の端と端に写ってたことを後から気づいた時っていいよね、
うん、
運命、
うん
うん
う
ん、
運命だってなる、
うん、やりた、そういうの楽しそう、
あの時いたんだみたいな、
いやいいな、
ね、
キュンとする ね、
いいクリスマスにしようね、うん、
本当やね、
ね、
こういうのばっかりよみたい可愛いわ、うん、幸せ
ね。はい、じゃあ次行きます。
はい、
カズミンからです。
ありがとう。
スキャンダルの皆さんこんばんは。
こんばんは。
8月21日のカラオケナイトの日、キャッチアップ聞いてる人で手を挙げられなかったことを後悔し、
うん、
シャープゼロから少しずつ聞いて
プレッシャー、プレッシャーを与えちゃったね。
めっちゃ反省しているありがとうね。
えら偉すぎ
ね。キャッチアップでしか聞けない話がこんなにあるのになんで聞いてなかったと過去の私を問い詰めたいです。
そうでしょ。
1期のアニメを見ずに2期のアニメを見始めないのと同じような感覚で、最新のを聞かず古いものから聞いているので、もしこのメールが読まれたとしたらそのことを知るのは1ヶ月後か2ヶ月後
すごいスピードだ
現時点で一番笑ったのがまみちゃんの元彼のロンダートと
結構前だもん ね
だって今まだ2020年の回聞いてまして。
そっか、長いよ。じゃあ先が、
ね、ミッキーのピー音だらけの回です。え、なんだっけこれ、
なんだっけ、うん、
メールをその ディズニーのディズニーランドにメールを読んだってこと？
え、うちらがそんなピー入れないかんことを話してるってこと？
あ、なるほどね。
あった
ピーだらけだった時ね。
あれ楽しかったね。
ね、ピーだらけもう一回やってみてめっちゃおもろいと思った
確かに
全然普通のこと言ってんのにめっちゃピー入れてるっていう。
いいね
全部聞き終わったらまたメール送りたいと
1,2 ヶ月後に。そ
う、ありがとうね。
ありがとう。
最後になりましたが、私がスキャンダルに出会う前に聞いていたのはカトゥーン、ラッドウィンプス、大塚愛です。またライブでお会いできるのを楽しみにしています。
あ、同世代や。
世代が近い。
いや、最初の回を聞いてるからさ、
スキャンダルその前に、
その前に、ね、
そうだね、
そういう企画があったけど、うん、パッて言われて何やったっけなぐらいには昔だね。
いや、いいね、
うん、
そうか、ありがとうね、わざわざ本当にシャープゼロから少しずつ聞いています。
そう、ね、まあ、でもそれがいいよね、多分ちょっとずつこう回を重ねるごとに ね、いろんな話題が増えていくから、
うんうん、
あ、このテーマなくなったんだみたいなことが突然起こるから、
う
ん、
スキャンダルその前にはもうないです
送ってきてくれる人もいるけどね。
そうね、うん、
あの断捨離してるから、うん、一応そうそうそう、コーナーも
年一ぐらいでね、うん、こんな増えすぎるから。
そうそうそう、はい、いや嬉しいですよ、こういうの。
いや嬉しい、
嬉しい、
ね、
嬉しい、
ありがとう。
なんか定期的に行ってくといいです ね、 ね、聞いてる人って。
そう、ね、ライブで言うのが一番強い、うん、
やっぱさ隣間に挟まれてさ、両隣が手を挙げてさ自分で挙げられないみたいなのは確かに、いやもう聞きますってなる
よ、ね、うん、そうさ、ちょっとさズルしてさ、うん、私も今から聞くから聞いてるっていうことにしようみたいなのもできるわけやん、うんうん、でもそれしないっていう
正直
別にさ最初から聞き直さなくてさ、
う
ん、
そうだよ
ね、今週から聞こうとかでも十分いいのにさ、うん、ゼロから聞くっていうのは、うん、ものすごく私たちのファンっぽい、うん、
めっちゃ ね、 ね、誠実なね、
うん、ありがとう、
ありがとう、ね、そういうところが皆さんの素敵なところです。
そう、
支えられてます。
ありがとう、ありがとう
ございます。好きだな。はい、じゃあ続いていきます。ピタゴラーニャさん、ありがとう。
ありがとう。
スキャンダルの皆さん、こんばんは。
ま
あ、私は13歳の時からスキャンダルが大好きで、今26歳です。もともとライブはぼっち参戦だったのですが、
はい、
不況が成功しだしたのもあって、友達とライブ参戦することが増えてきました。
うん、
5年ぶりとかに連絡を取って、また仲良くなれた子もいます。スキャンダルにずっと人生を支えられてきたけど、今もスキャンダルに縁をつないでもらっています。ずっとバンドを続けてくれてありがとう。私はスキャンダルに生かされています。大好きです、ということです。
ありがとう、
ありがとう。
13歳よ。
ね、
ね、
11ぐらい。
そうやね、本当にその青春時代を一緒に生きてくれたんよね、
うん、
嬉しいな、
うん、
だから続けてくれてありがとうって言ってくれるのも支えになるし、ずっと聞き続けてくれてありがとう
でしかない、
本当に、本当にね、面白いアーティストどんどん出てくる中でずっとこうね、あの聞いてくれて本当にありがとうねって、うんうん、こちらは言いたいですね、
はい、
うん、
引き続きよろしくお願いします、
うん、お願いします。
フジッピーさんからです。
ありがとう。
スキャンダルの皆さん、スタッフの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも頑張ってできるだけその週に毎回楽しく拝聴しております。
ありがとう。
今回リナさんの単独 DJ 会をお聞きしていて、
うん、
大雨のカラオケナイトのことや大昔に行ったフランスのことなど楽しく思い出しながら、一番感じていたのは自分が昔から聞き馴染んでいるラジオ番組っぽさといういい意味での懐かしさでした。昔毎週坂本龍一さんや佐野元春さんのラジオ番組を心待ちにしていた頃の楽しい記憶、
うん、
リナさんお一人の単独回だからだと思いますが、ラジオは DJ を媒介にしてリスナー個人に訴えかける本当にいいメディアだなと改めて思いました。
うん、
当然スキャンダルさん全員 DJ のラジオ番組も大好きですが、たまには単独 DJ 会があると僕みたいな昭和を知っているリスナーにもより一層キャッチアップの魅力が増すような気がします。他のメンバーのソロ会もお聞きしたいので、スタッフの皆様ぜひご検討ください。 ということです。
ソロ会に対しての、
うん、
これソロ会の最初の方に送ってきた。
そうだよね。トモがやって、リナがやって、私やって、マミちゃんがやってって感じだったんで、
うんうんうんうん、
そうだね、
うん、トモの聞けよ
ちょっとトモちょっとお遊び会だった感じだった
おしゃべりはしてないから、
ね、そうですね、
ほとんど紙飛行機を投げるだけの会だった
ちょっとなんか懐かしさとはまた違う感じだったんで、多分ね、
ラジオとは思えないような企画でしたから
ねそれがキャッチアップのいいところなんですけどね。
夏休み期間だったしね、
キャッチアップ配信した、うん、配信されましたよで送られてくる動画、うん、なんだろうなと思ったもん、
う
ん
う
ん、
そうね、そう
なんだろうかなこれはって
最近その動画もさ、ちょっとだけ送られてくるように、うん、見れるようにもなったから、うん、なんとなくね、その雰囲気はね、雰囲気が伝わるようにはなってるんです
けど、
うん、
確かに動画あってよかったね嬉しいね、こういう、ね、うん、新しい試みに対して感想くれて、
うん、そうですね、うん、もう5年目、
はい、
なので、いろんなやり方でキャッチアップも続けていければいいなと思います、
うんうん、みかんの種さんからです。
ありがとう。
初めてメッセージ送ります、うん、スキャンダルファン5年目のものです、
うん、
キスフロムザダークネスの少し前に中古でハローワールドを買って、そこからずっとハマっています。ミラーツアー、アンリミテッドユートピア、ルミナスツアーと福岡で参戦させていただき、ありえないくらいの感動を覚えています。中学生の頃にイエローモンキーにハマり、高校生の頃はミッシェルガンエレファントやブランキージェットシティにハマり、大人になってからはオアシスやレッチリ、レディオヘッド、スリップノットなどハードなものにハマっていましたが、うん、今は絶賛スキャンダルにハマり中です。4年くらい前に海外のバンド T シャツを集めていたのですが、スキャンダルの T シャツのデザインもかっこよかったので集め出しました。
うん、
今現在スキャンダルの T シャツは300枚を超えてしまいました。
え、ちょっと待って、そんな出てる、
そんな出てる、
300枚も出てる。
あ、だから色違いとか、
とかってこと。ワンツアーでさ、
まあ、それぞれのやつとか、
ロゴとさ、その通電のロゴと、うん、そのライブのロゴの、うん、ツアーのロゴのみたいなとかあるってこと、
あとカラバリと、
うん、
全種買ってる
のかな、全種買ってるのかな、 S からXL まで
フィードバックとかそういうのもあるかな。
確かに、フィードバックとかもかな。
え、すごい、
2000やん
やばい。
スキャンダルの皆さんにお願いがあります。ツアー T シャツであれば白と黒とかあると思いますが、うん、どちらか片方でいいので 2XL のサイズを販売していただけないでしょうか。
大きいサイズね、
値段は少し高くても買いはいません。ご検討よろしくお願いします。個人的スキャンダル T シャツグッドデザイン賞はロンティンの最終兵器君です。
あ、あれかわいいよね。
最終兵器 T シャツはだいぶ人気だよね、
うん、そうね、
蛍光イエローみたいなやつ、うんうんうん、ね、
すごいね。
2XL のご要望はね、結構いただいてはいるんですけど、
大きめのサイズはね、うん、結構欲しいって言ってる人多いよ ね、
う
ん、
そうね。私たちが使ってる、うん、その T シャツのボディ、
うん、
でね、なんか大きいのが、
そうなのよ、
ね、数があればいいんだけど、
そうなのよ。
この間マニアのやつで作ったっけ、
うん、
なんかが 2XL あるよね。
2XL っていう表記はしてないけど、
XXL みたいな、
うんうん、
で出てるのがありますよ今。
やっぱ大きいのを作る時って結構その在庫がね、その元のさ、ボディの在庫が結構難しかったりするものがあるから、うん、タイミングなんだよね。
そうね、 L とか XL がね、やっぱ最初に売れていくもん ね、 ね、まあ、ちょっとこれはボディのね、うん、会社との相談になってきますから
あとはだから、ほ他にどれぐらいの人たちが 2XL を求めてるかっていうのも、
そうね、
うん、
まあ、大きい方が可愛くなるデザインとかもあったりするから、
うん、
そういう時とかにも考えていきたいです
ね、うん、検討はしたいです ね、
そうですね、うん、ちょっとこれは持ち帰って事務所で相談します、はい。
300枚はすごいわ。
すごいわ。300枚もでも出したんか。
本当にすごいよ。
300デザインってこと？枚だから同じのも入れて
る
のかな。
あるかもね。
なんか最終兵器めっちゃ気に入ってるから100枚持ってますけどもありえるし。
なるほど。
300種類かは分かんないけど、うん、ものすごいコレクターなんだ
ね。
ね、
そう
だね。嬉しいな。
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
きびだんさんからです。
ありがとう。
スキャンダルの皆さん、スタッフの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しくキャッチアップ聞かせてもらっています。先日のカラオケナイトも楽しませてもらいました。今日は恋愛相談というか話を聞いてほしくてメールをしました、
うん、
先日好きになった女性に告白して振られました、
うん、
東京に一番好きなバンドのライブに行くからお土産を買ってくるねなんて話をしてて、ダメ元で電話したらなんと受け取ってくれるとのこと、
うん、
またすついでにご飯も行って、この感じでもいいからまた会いたいなと思い、またご飯に誘いました。ですが今度はまあ無視、分かってはいるんです、連絡しちゃダメなんだろうなって、でも会いたいとか話したいなとか、こんな歳になっても子供みたいなことを考えてしまうんです。そんな自分がみっともなくて悔しいです。こんな私にカツを入れてやってください。 PS、 もしこのメールが読まれたら恋愛話を聞いてもらったのは2回目になります。10年ぐらい前のラジオの公開収録でも読んでいただきました。
10年前から聞いてくれてるんだ。
何の時やろ、
なんかこの番組じゃない時やろ。
そう、
うん、嬉しい。
その時はどういう恋愛相談の話だったんだろうね、
うん、
まあ、でも今回は好きになった女性に告白して振られたけど、
うん、
東京の名買ってくるねって電話したら受け取るよって言ってくれた、うん、で私ついでにご飯も行けた、
うん、
でこの感じでもいいからまた会いたいな、ご飯行きたいなと思って誘った、
うん、
でも今度は無視されている、
うん、そうだから、
どうしようかっていう、
ほんまに欲しかってん、
お土産がお土産がだぞ。
そうだからそこに、あ、でもあの自分と会うっていうことはちょっとはみたいな思ったら自分がしんどくなるから、
うんうんうん、
ほんまにこのお土産が欲しかったんやって思ってた方がいいと思う。
なるほどね。
自分のために買ってくれたから受け取りたいなっていう気持ちもあるかもしれないし、
ね、何を買ってあげたんや、
わかんないけど、
でも
お土産買ってくるねって話し て
グッズってこと、
このグッズか、
うん、きっとね。
そう、でもそれはそうな気がするな。
なるほどね、うん、でもきびだんは、あ、じゃあお土産を買っていけば会ってくれるんだって思うのもダメよ。
それダメダメダメダメ、うん、
それはノーだよ。
なんかきびだん、もっときびだんに似合う人がおるんよ、うん、絶対他にね。
うん、
ちゃんと自分のことも愛してくれて好きになれる人がおるから、
うん、
もう違うんやと思う。そうなる恋愛って、
まあね、
片一歩しかないって。
まあこう振られてるから諦めよう、
うんうん、
でもその好きだから会いたいなとか電話したいなって思う気持ちは全然悪いことじゃないし、うん、普通のことだから、
うん、
そこをに対して落ち込む必要は全然ないよ、
うんうん、
そうね、
うん、
会いたいなとか話したいなは行くずになっても思います、
うん、そうね。
ただ相手にはちょっと一回ごめんなさいってされてるから、その気持ちはまた新しい人に向けるのがベストなんかなとは思うけどね、
うん、
とか自分に集中する、誰か好きな人を探す時間にしようとかじゃなくて、うんうんうん、自分を育てる時間に使う。今31歳でしょ、で同世代やん自分たちと。なんかこの30代をどう使うかで未来めっちゃ変わると思う、
うん
うん、本当に
タイミングが違うだけかもしれないし ね、この人ともまた別のタイミングでご縁があるかもしれないし、うん、分かんないけど、一旦今はね、
うん、
タイミングが違ったんだろうね。
そうね、
うん、
まあ、連絡しちゃダメってことはないけど、うん、無視されてるなら、うん、一旦置いとこうか。
まあ、自分の心のためにもね、
う
ん、
そうだね、
かもしれないね。
もうこれでずっと無視され続けちゃったらさ、
傷つくもんね、うん、自分がね、
ちょっと悲しくなっちゃうから、うん、
自分のこと大事にする行動がめっちゃ大切だと思う。
とりあえずじゃあ今その期間、
うん、
自分磨きの期間にしてください、
うんうん、はい、
じゃ続いていきます。
底
なしブルーメガネさん、ありがとうございます。
ありがとう。
皆さんこんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞かせていただいております。今日は少し長くなりますが、私のキャッチアップ近況をお伝えしたくメールさせていただきました、
うん、 先日中学時代の友達がやっているバンドを初めて見に行きました、その友達と会うのは13年ぶり、中学時代から音楽をやりたいと言っていた友達が35歳になった今バチバチにかっこいいバンドマンになっている姿を見て涙が溢れてきました。友達にはライブを見に行くとは伝えず、ライブ後に声をかけるととても驚き、そしてとても喜んでくれました。昔話や35歳になった今感じることを話したり、とても幸せな時間でした。また自分がスキャンダルファンと伝えると、友達も好きで2019年帯広で開催されたライブに行っていたことが分かりました。自分はその時はまだスキャンダルファンではなかったので参戦してませんでしたが、好きなことを共有できて嬉しかったです。自分は年齢を重ねることをあまりよく捉えていませんでしたが、今回友達に会い、年齢を重ねないと感じられない出来事もたくさんあるんだなと思いました、ということです。
なるほどね、
だからいろんな感情になったんやろうね、なんかちゃんと有言実行してる素敵さと、なんか自分と比較するこうモヤモヤとか、でもあ、こういう風に感じられる大人になった自分がいてよかったっていう気持ちとか、いろんなこう感情がバッてきたんだろうね。
いいね。でもなんか久々に友達のバンドの
ライブ見に行く、いやめっちゃいいよね、こっからまたどんどんさ、こうやり残してきてたこととかさ、目標とかを叶える期間にもなりそうやん、大人になって、なんか時間もお金ももしかしたら10代とか20代前半とかより自由に使えるものができたりして、35歳以降の人生ってめちゃくちゃキラキラするこう次の季節なんじゃないかなとも思ったりするんだけど、
最近ね、なんかちょっと似たようなことを経験したというか、久々に中3の頃の同級生ラインに入れてもらった。久々にっていうか、そう、みんなは割とずっとつながってたらしいんだけど、地元にいるから、私はもう高校卒業して地元を離れちゃってるから、でその時まだガラケーだったし、
そっか、
そのスマホになってからの連絡先とかが教えてなかったりとか、そうで全然つながれてなくって、でなんか SNS とかでも全くつながってなかったんだけど、ある日突然同級生からDM が来て、なんか何のタイミングだったのか分かんないんだけど、なんか久しぶりって言って、今年の夏に数人で集まった軽い同級会みたいな、同窓会みたいなのをやったから、やってその時に私の話題が出たんだけど、なんか LINE があるからそれに入らないっていうのが来て、久々に繋がったの、
よく気づけたね、
キュンとするね。
そう、嬉しかったし、その中の一人が中3の頃の写真とかプリクラとかをデータにして持ってて、
やばい、そういう子いるよね、そう全部保管してくれてるの
そうそう、だから当時のその何写真とか、全然まだなんだインスタントカメラっていうかさ、だったから、なかなかそんなデータとかで持ってるあれじゃないのに、なぜかちゃんとデータにしてて、久々に見たら眉毛めっちゃ細かった、
細い時代だ
仕方ないのよ、
流行ってたからね、
冷静なんだ、
細くて釣り上がりまくってた
またその時代来るから
ね、そうね
いやでもなんかもうないのかなって思ってたの、別に、そう全然ないだろうなって、地元帰ることはあっても、なかなかそういう機会ってなかったんだけど、なんか次またそういう同窓会やるときに連絡するねみたいな感じだったから、なんかやっぱ年齢重ねるとそういうことってあるんだなっていう、
確かに私もそういえば加古川の観光大使やりますって発表した日は地元の友達からめちゃくちゃ DM 来て、地元の友達とは割と頻繁に連絡取ってる方ではあるけど、でもその中でもあんまり連絡取ってない子とか、あともう小学校以来会ってない子とかから DM 来たりとかして嬉しかったな、ずっとさ、だからフォローして見てくれてるっていうことやからさ、その小学校の時にもうバラバラになっちゃったらさ、
その私が何をしてるかとかもさ知らない可能性の方が高かったりするけど、なんかそれを知ってくれてて、うん、フォローしてくれてずっと応援してくれてたんやなって思ったらすごい嬉しい気持ちになった、
うん、ね。
なんか今ぐらいになって、うん、その同級生のみんなも、うん、こう話しかけやすくなったみたいな面もなんかある気がするんだよな、
う
ん、
そうかもしれないね。
その仕事の、まあ、落ち着きって言ったらあれだけど、うん、まあちょっとなだらかになってる雰囲気だとか、うん、そのそれこそ年齢を重ねたからこそ話しやすいみたいなのもあるよね、
うん、もうお互い大人だからね。
そうそうそうそう、
いやなんかいい機会だったなと思う。
めっちゃいいね、
うん、
年齢重ねることはやっぱ重ねないと感じられない喜びと楽しさが絶対あるからね。いいことだと思います、
ね、
うん、スキャンダルキャッチアップサポーテッドバイ明治ブルガリアヨーグルト。
エンディングのお時間です、
はい、
今日はたまったメールをいっぱい読んでいきました。
いいメールいっぱいやった、うん、みんなにステッカーあげたいよね。
あげようあげよう、
送りますね、
はい、送ります。引き続きメールもたくさんお待ちしております、
はい、
さあスキャンダルからのお知らせです。スキャンダルマニアツアーが残すところ10月22日の東京公演、うん、あと1公演になりました、
うん、はい、
デビュー日だ、
うんうん、そうですね、え、デビュー 16
か
周年ですね。
そうか
です、
はい
はい、
楽しみましょう、
はい、
そして10月20日はカタリノバンドマン2024、こちらは春菜一人での出演です。26日27日に行われる麦の時音楽祭2024にも出演します、はい、スキャンダルでの出演は26日、そしてともみがワイルドストックの公開収録で27日にも出演します、はい、うん、そしてワンマンライブが12月24日ベストクリスマス2024、こちらは年末に行います。
はい、
はい、ベスクリって何回目なんだろう
ね、
うん、
なんか 1、2年お休みした年もあったもん ね、
ある
そうだよね。
でも十何回かやってるってことだもんな、
うん
うん、毎年恒例です。
豊洲ピット毎年ありがとうございます
本当にもう終わった瞬間から来年のやつを
最後
に赤坂ブリッツから豊洲ピットに変わったんだ。
そうですね、
そうだ、
リキッドから始まりの、
はい、そうだね、
お世話になってます、
はい、
今年もよろしくお願いします。
お願いします。
そしてキャッチアップ的には10月19日に東京 FM リスナー感謝祭 in 渋谷音楽祭2024の公開収録があります、
はい、
当選された方は一緒に楽しみましょう。公開収録ということは皆さんのリアクションも入るので拍手は大きく、楽しい時は大いに笑ってくださいね。
ありがとうございます。
お願いします。お願いします。こちらの模様は10月21日と28日の配信でオンエアします。
はい、
さあ次回の更新は10月21日月曜日です。オーディは21時、 Spotify、Apple、Amazon、YouTube Music、ラジコポッドキャストは22時配信予定です。メッセージはオーディの番組ページから送ってください。ぜひ番組のブログもチェックよろしくお願いします。
はい、
さあそれではまた来週お会いしましょう。スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなでした。
バイバイ。